Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、8月の西宮徹底解剖は甲子園球場90年の歴史と題しまして、ゲストティーチャーに阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮さんをお迎えしてお届けしてまいります。浅沼さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいや、まずは何はともあれ90歳おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、すごいことですよね、90年って、ね、
おかげさまで、はい、皆様に支えられて90年を迎えることができて、うん、まあ、我々職員としましても大変光栄に思っております。
あの8月1日ですか、お誕生日というのは。
そうですね、8月の1日に竣工という形になってますので、うん、今年で90歳を迎えるという形になりますね、
はい、迎えてほやほやっていうところなんですが、でも90年の歴史ってやっぱりいろいろ紆余曲折ありのすごいことですよね。
そうですね、高校野球を、するために建てられた球場ですけれども、はい、まあ、タイガースがその後使えまして、うん、強い時もあれば弱い時もあってですね、いろんなことを
今年は大丈夫そうかな。
今年はそうですね、はい、順調に優勝してくれればと思っておりますけれども、はい、
ねえ、でもこの阪神甲子園球場っていうのは、これは日本では一番、
そうですね、最も古い球場になりますね。
はあ、ということはそれが西宮市にあるっていうのはちょっと市民としては誇らしげな気持ちですよね。
そうですね、大変喜ばしいことかなと思いますけれどもね。
これもともとはいわゆるプロ野球のための球場ではなくて、高校野球のために作られた球場なんですね。
そうですね、まあ、当時は中等学校野球という形で、はい、まあ、大変な盛り上がりを見せていたんですけれども、うん、最初にですね、豊中球場というところで、高校野球は行われたんですけれども、はい、まあ、その後、第3回大会から、鳴尾の運動場、鳴尾競馬場の中の運動場で、グラウンドが作られまして、高校野球やってたんですけれども、うん、甲子園球場ができる1年前の第19回大会でやった試合でですね、お客さんを収容しきれずにグラウンドにお客様がなだれ込んでですね、試合が中断するということが起こりまして、まあ阪神電鉄として世界に誇れるような球場を、東洋一の球場を作るということで、まあ球場建設が決まったということを聞いてます。
はあ、それが木の上根の年で、
そうですね、
甲子園と呼ばれるようになったっていうことなんですが、はい、でもね、それをこう、まあ、じゃあその建設しようということになっても、そね、本格的な球場っていうのはそれまで日本になかったわけですから。
そうですね、全く手探りの状態だったと聞いてまして、まあ、当時の、専務がですね、阪神電鉄の専務が、まあ、当時実際社長がいなかったので、実際には社長を兼ねてたんですけれども、はい、新人の、技師の方にですね、球場を作れという厳命を下しまして、球場を作ることが検討が始まったと。
でもそんなこと言われても、言う方はまあ作れでいいですけど、言われた方は大変だったでしょうね。
そうですね、まずアメリカに行かせてくださいという話をしたらしいんですが、はい、時間がないということで却下されまして、
はい、
で、まあ、当時別で出張しておりました、電鉄の社員にですね、アメリカに行って球場の、まあ、設計図を入手してこいというふうに、はい、頼ったという話を聞いてます。
でもその設計図なんてすごい大事なものをおいそれとこう貸してくれたりくれたりとかはするものなんですか。
なかなか難しかったようで、ヤンキースタジアムの方にですね、ニューヨークにあるヤンキースタジアムに、設計図をくださいというお願いをしてたらしいんですけれども、梨の粒でと言いますか、うん、全く返答がない状態で、はい、アメリカの新聞に、まあ、日本の、阪神電鉄が球場を作ろうとしているという記事が載ったぐらいで終わりまして、うん、はい、まあ、そこでちょっと、立ち止まってしまったんですけれども、同じニューヨークにあった別の球場ですね、ポログラウンドという球場にですね、はい、行きまして、設計図を入手して、まあ、別で出張した人間が、持ち帰って ってですね、はい、球場建設の検討が本格的にスタートしたと。
はあ、それはもう大変な努力というかね、研究の上に今の原型ができたということなんですね。
そうですね、あの360度どっからでも視野が見やすいようにというのを配慮してかなり検討して作られたということで聞いております。
そうなんですか。これアメリカではもうすでにその時にはたくさんの球場はあったわけですか。
そうですね、甲子園球場で古い球場でいきますと、うん、ボストンにあるフェンウェイパークですね、今上原投手が投げたりするところですけれども、その次が、シカゴにあるリグレーフィールドという球場になりますね。ここはまたあの、うん、阪神の藤川投手が行った先の球場ですけれども、はい、その2つとあとヤンキースタジアムが、甲子園よりも先にできた球場というふうに聞いてますね。
そうなんですか。じゃあ世界的に見ても甲子園球場っていうのは本当にやっぱり歴史のあるね、球場なんですね。
あの現在ヤンキースタジアムは建て替えが行われまして、はい、向かい側に移りましたので、世界で甲子園球場は3番目に今古い球場ということになりますね。
わあ、3番目ですか、世界で。
世界に誇れる3番目の球場がこの西宮にあるということですので、
はい、ちょっとそれ嬉しいなというところですよね。でもその、まあ、アメリカをちょっとある程度お手本にしつつも日本ならではのいろんなこう、ね、工夫というか、まあ、名物、まあ、もちろんあの、ね、高校球児がみんな持って帰る土なんかにしても、ね、結構あのいろいろと昔からご苦労があったんですよね。
そうですね、土に関しましてはもうかなり当時からこだわりがありまして、うん、まあ、中等学校で野球を経験してた方がですね、実際球場を建設している片手間横でですね、うん、いろんなところの土を混ぜ合わせてサンプルを作りまして、そこに繰り返しヘッドスライディングなどですねしてですね、土のその具合を確かめながら検討したと聞いてまして、
そうなんですか。
実際に建設している作業員からは何をしているんだろうという形ですごい怪訝な目で見られていたと。
なんか滑って遊んでんのちゃうかと。
そうですね、あのユニフォーム真っ黒にしながら何回も繰り返して、うんうん、まあ、今のまあ黒土のような原型があるということを聞いてます。
そうなんですか。まあ、あの場所というのはもともとあの中州というかこう砂が堆積してできてる地形ですから、
もともと川が廃線になるところをまあ阪神電鉄が全て買い占めてですね、その部分に球場が建ってますので、まあ、まあよく言われる水はけのいい球場というのは その辺に土台があるということですね。
なるほどね。でもじゃあそのままでいいじゃないかではなくて、そこにじゃあどんな土を入れるかとか、どんな芝を植えるかとか、ね、はい、まあ、もう本当にあのシンボルとなりましたあのね、外壁のツタとか、はい、もう全部いろいろと研究なさってということなんですね。
そうですね、特に土に関して言いましては、うん、ボールが見やすいように黒土と白土をまあ絶妙なブレンドで、はい、まあ、高校野球の時と現在でとプロ野球の時では配合が違ったりですね、また春と夏でもブレンドの比率を変えて。
そんなことしてはるんですか。
そうですね、あの特に春はあの、はい、雨が多いですので、白砂ですね、砂の方の割合を多くして水はけを少しでも良くするということをやってます。で夏に関しましては黒土を少しでも多くして、まあ、白いボールが見やすいように映えるように土のブレンドを変えていると。
そういう隠れた努力っていうのがいろいろなされてるということなんですか。
そうですね、あの我々のまあグループ会社の阪神園芸がですね、はい、その絶妙なブレンドと土の管理を行ってますので、まあ、球児たちもしくはプロの選手たちが気持ちよく試合ができるということですね。
なんかかつてはあの結構近所からも砂運んできたりとかいろんなこともあったらしいですね。
そうですね、あの阪神電鉄自身がですね、甲子園地区をですね、当時の資本金の6分の1という大金を積んでですね、まあ、遊園地ですとか、スポーツ施設を、うん、住宅地を作ろうということで建設をしてまして、高露園に砂海水浴場がありましたので、そこの、砂を、まあ、最初に砂白砂として使ったというふうに聞いてます、
はあ、今は白砂は、
今は京都の常用というふうに聞いてますね、はあ、まあ、一時期あの中国の福建省の砂とかも使ったりということもあったんですけれども、あの決して安いからそれを中国から持ってくるというわけではなくて、うん、まあ、その今までの砂と似ているような形状をしている砂を選んで、まあ、その最適なものを常にピックアップして使っているというふうに聞いてます、
うん、砂代だけでもバカにならないんでしょうね。
そうですね、あの甲子園の土は当時の同じ、まあ、平米で土地を買うよりも高い金額で土を買っていたというふうに聞いてますので、 どれだけ父に我々が思い入れを持っていたかということが分かっていただけるかなと思います。
じゃあ高校球児が、ね、持って帰るというのはやっぱり、まあ、そこまでの言われは知らないにしてもやっぱりなんかあれはなるべくしてなったというかああいう行為だったんでしょうかね、
まあそれだけやっぱり高校野球がここまで発展してますのでやはりそれに対する、まあ、思いですね、甲子園の土に対する思いとかもかなり大きいですので、まあ、あれは本当にあの夏の風物詩じゃないですけどもいい光景かなと思いますね。
ねえ今また来週はその高校野球と甲子園球場ということでもっといろんな工夫にね、はい、詳しくお話をしていただきたいんですけれども、はい、まずはその本当に高校野球のために甲子園球場が生まれたっていうことだけでもそうなんやって思ってらっしゃる方も多いかと思いますし、
そうですね。
ねえ、でそんなに土にこだわってらっしゃるっていうのもまさにそうなんやですよね。
そうですね。なかなかまあここまでの話を、うんまあ、ご存知の方もいらっしゃらないかなと思いますので。
ですよね。さあ今日はですね、その甲子園球場の、まあ、歴史についていろいろとお話を伺おうということなんですが、まあ、その甲子園球場の成り立ちからずっとまあ追っかけてっていうのはまだもちろんご存命の方でずっとその歴史をご存知の方っていうのはたくさんいらっしゃるんですかね。
そうですね、まあ、90歳なんで、まあ、90年以上生きられてる方であれば、うん、
100歳ぐらいの方だったら、ね、ちっちゃい頃からずっと行ってそれ見てきたなみたいな、
はい、そうですね、いらっしゃるとは思いますけれども、まあ、なんせ90年なんで、はい、まあ、当時のことから実際にじゃあ詳しく知ってる方がどれだけいるかっていうのはちょっと未知数ですけれども
まあ資料としてはいろいろ残っているということで、
そうですね、建設当時の設計図からいろんなものがございますね。
でもまあ、リニューアルで何年目ですかね、リニューアルから大幅な、
今年で、5年目を迎えてまして、はい、まあ、段階的にですね、2007年から内野だけを改良して次に外野を改良して、3年目には、外構ですね、外の外周の整備を行いましたので、まあ内野はもっと立ってると思うんですけれども、まあ、一応5年目を迎えまして、お客様にも大変快適性が向上して満足されしていただけてるんじゃないかとは思っていますけれども、
最初出来上がった頃から言えば何回かこう大規模な改修みたいなのは行われてきたんですか。
いや、ここまで大きいものは、まあ、竣工以来初めての出来事ですので、当時のですね、ツタも、球場が建てられて翌年に植えられてですね、っていうことを聞いてましたので、本当に80何年間ずっとツタが生えたものを取り払ってその当時の外壁が残ってたりとかですね、やはりすごい歴史を感じさせるものではありましたね。
ツタはどうなっちゃうんですか。今またやっってるんですよね。
そうですね、また新たにツタを植えておりまして、はい、まあ、そのツタはですね、これまで球場の外に生えたツタの、まあ、種とかですね、苗木を別の場所で育ててまして、うん、リニューアルが終わったと同時にそのツタを持ってきてですね、植え替えてますので、もともと甲子園に生えたツタの、まあ、子孫といいますか、うん、を流れを組んでますので、全然別物ではないというところですね。
じゃあまあ帰ってきたという感じなんですね。そうですね、
はい。
で将来的には以前のように壁面は全部ツタで覆われたという姿になるんですか。
そうですね、一応、リニューアル当初はですね、5年ぐらいで球場全体を覆うようになりますと言っておったんですけれども、まだちょっとなかなか成長もまちまちでしてまああと5年10年経てばですね、うん、昔のような外壁がすごい緑に覆われたツタで覆われた球場になってくるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね。まあそうやってどんどんこういろいろと、変わってできた部分もあり、またかつてのそのままを残している部分もありということで、まあ、今回また改めてずっといろんなところをご覧いただいたら、あ、ここは昔の面影のままやなとか、ここはえらい変わったなみたいなことがあるんだと思うんですが。
そうですね、まあ、まずやはりドームではなくて、まあ、天然芝で、太陽の下で試合をするということが、我々も伝統を継承するということだと思ってますし、まあ、リニューアル前から、スコアボードですね、形はずっと伝統として継承していきましょうといったところですね。そのあたりは昔から変わらない球場として皆さんにも認識していただけるんじゃないかなと思ってます。
正直なところドームにしようかというような話は出たことはあるんですか。
私がまだ入社する前ですけれども、一応構想としてはあったようですけれども、まあ、時代的にですね、メジャーリーグの方でもドームではなくて、まあ、古き良き球場に戻そうという計画が多かったですし、まあ、皆さんの声とですね、我々としてもやはり、高校野球プロ野球も含めてですね、やっぱりお日さんの下でやるのが甲子園じゃないかという話で、まあ、その計画はまあ消えていったというふうに聞いてます。
やっぱり今となっては正解でしたよね。
そうですね、逆にありえないですね、
うん、ありえない、はい、そうですよね。やっぱりあの浜風を受けてっていうね、やっぱりあの独特の雰囲気は、ね、
そうですね、やっぱり野球場、まあ、あの夏も暑かったり、まあ、春はちょっと肌寒いぐらいでですね、試合をしていくっていうのが、うん、まあこれまでもこれからも変わらない甲子園球場であり続けるところかなと思いますね。
ねえ、あの鉄さんに響くあの歓声がみたいな、今鉄さんやないらしいですね。
今はガルバリウム合金という、まあ、ちょっと特殊ななかなか普段耳にしない、合金を使ってまして、
今なんかあの、ね、新築のお家の屋根なんかに結構ガルバリウムを貼るとかいうことが、
あ、そうですね、
あれの もっとなんかこうでかいというか、
そうですね、あの、まあ、ずっと鉄というわけにはいかなかったですのではい、はい、まあ、軽さとか丈夫さとかも含めてですね、うん、ガルバリウム合金になっておりまして、
はい、
今はあの銀さんの上にも太陽光パネルなんかもついておりまして、うん、エコな球場として、
え、それでじゃあナイター設備は全部賄えるんですか。
一応蓄電ができない、太陽光ですので、
あらあら、
あの昼間のですね、
はい、
中の電気とかには、活用してまして、一応1年で、阪神タイガースがナイターで使う電力量、うん、1年分と同等のものを発電して、まあ、省エネに貢献しているという形にはなってますね。
やっぱりそういう省エネとかエコとかっていうことにはかなりこう意識を持って今回のリニューアルになったわけですか。
そうですね、やはり、まあ、あの野球をするばっかりではなくてですね、これからのまあ環境とかも考えてですね、もともと甲子園球場は、グラウンドの散水ですとかに、あとトイレの水なんかに、井戸水なんかを使ってたんですけれども、今回のリニューアルで、まあ、銀山屋根に溜まった雨水なんかが下の貯水槽に流れて、雨水も、トイレの水なんかに使われたりしてます。
そうなんですか、はい、まあ、あの取水制限なんかに、ね、の時期に あんなに豪華に水撒いてえんかみたいに
そうです、ね、
おっしゃる方もいる、あれは井戸水
ですので、はい、あの水不足の時にはちょっと誤解を招きやすいんですけれども
大丈夫なんですね。
はい、大丈夫です。
まあ、今あの本当に駅もね、もう随分だんだんこう全容が
そうです、ね、
見えてきたらすごいなと。
まあ球場は変わりましたけれども、うん、やはり駅の方がなかなか改良が進まずですね、はい、あの鉄道の部署の方にはたくさんご意見頂戴したとお聞きしてますんで、うん、もう間もなくですね、うん、快適な甲子園駅になると思ってます、は
い、でもまああのね、かつてのあれでも、もうあの本当に試合にあんなたくさんの、ね、ファンの方が入ってらしても、もうわって、
そうですね、
ね、阪神電車すごいなと。
臨時列車を走らせて、まあ、ホームの方をいかに早くさばけるかということに関しては、多分日本一の駅のオペレーションじゃないかなと思ってます。
ですよね。じゃあもうそれがまた駅が素晴らしく生まれ変わると、もっと快適に皆さんがこうね、野球場に足を運ぶっていう、
まあ、同じ阪神電鉄ですので、うん、駅から含めてですね、まあ、感染という一部として、うん、まあ、お客様に快適に過ごしていただければなと思います。
なるほどね。もっともっとたくさんの方に野球場に来ていただきたいということ で、
そうですね、
もう本当にあのアメリカなんかだとボールパークっていうか、もうみんなで家族連れで楽しみに行くみたいなね、はい、本当にあのそこからまた野球ファンになってっていうね方がいっぱいいらっしゃるわけで、
まあ、やはりあの関西の方は特にですけれども、うん、まあ、あの親御さんにですね連れて行かれて初めて甲子園球場に来て、やはりその光景が焼き付いて、うん、まあ、大人になってもですね高校野球なりプロ野球なり見に来ていただけるっていうことがやっぱり大きいと思ってますので、うん、まあ、本当にあの皆さんにぜひ来ていただいてですね、この球場の良さっていうのを分かっていただけたらなと思います ね。
じゃあここでちょっとそのみんなで野球場へ行こうよという曲、ドリームパーク野球場へ行こう、鈴木雄大とドリームパークキッズプロジェクトの歌です。8月の西宮徹底解剖は甲子園球場90年の歴史と題して、ゲストティーチャーに阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮さんをお迎えしてお届けしておりますが、さあ浅沼先生、歴史振り返ってみたいと思うんですが、はい、まあ、今日はあの甲子園球場の成り立ちということで、はい、その90年の歴史も振り返っていきたいなと思うんですが、もともとはあのあたり全部も、
そうですね、
阪神の、
1924年に甲子園球場ができたんですけれども、その2年前に兵庫県からですねその土地を払い下げていただいてまして、そこからですね甲子園球場の方から、まあ、南にかけてずっとですねいろんな施設を作って、まあ、一大スポーツのメッカにしようという計画がありまして、そこの周りにまあ住宅地を設けてですね、まあ、阪急さんと当時はものすごいライバル関係だったみたいですのではは、まあ、同じようなモデルでですね電車でまあ人を呼べるような施設を作ろうということで、あの辺りの土 が、まあ、展開されていったというふうに聞いてますね。
当時どういう施設があったんですか？
例えばですけれども、甲子園の南にはまあ運動場が別でありまして、はい、サッカーの全国大会だったりですとか、あとラグビーの全国大会もそこで行われてまして、今の高校サッカーですとか高校ラグビーっていうのは実は甲子園から始まってたりですとか、はい、
花園じゃなくて、
そうですね。
あ、そうなんです
か。あまり言えないんですけれども
はい、はい、
あとは南側ですね、甲子園球場の南に100面のテニスコートを設けたりですね、ウィンブルドンよりもコート数が多いというテニスコートがございまして、
そんな当時テニスってポピュラーなスポーツだったんですか？
盛んだったようですね。センターコートで国際定期大会をしたりですね、
あら、すごいんですね。
はい、もうスポーツのメッカとしていろんなスポーツが球場内で、球場をまあ一近辺でですねできるように、まあいろんな施設を作ってまして、球場の中にもですね、まあ室内の体育館みたいなものがあったりですとか、まあ当時は甲子園球場ではなく甲子園大運動場という名前でしたので、三塁側のまあスタンドの、アルプススタンドの下には温水プールがあったりですとか。
温水プール、
はい、当時は画期的で、まあ日本でも2番目にできた温水プールがあったと聞いてますね。
それはいわゆるその球場に来る方とは別の方が、
別の方に、まあ、別の入り口を設けてまして、一般のお客様が使える初めての温水プールというふうに聞いてますね。
ということはスポーツに関してものすごくいろんなものを提供しようという、
そうですね、
ことだったわけですね。
はい、もうスポーツのメッカとして日本の中でもうスポーツといえば甲子園だというふうな気概を持って、当時はいろんな施設を建築したと。でまあ、スポーツだけではなくてですね、遊園地なんかもまあ作ってまして、まあ、あのもう閉園してしまいましたけど、阪神パークとかも当時はあの一番浜に近い方にありまして、まあ、クジラが住んでる池を作ったりですね、本当になかなか日本にない初めての試みをどんどんやっていたという。
レオポンだけじゃないんですね。
レオポンだけじゃないですね
初めてというのは
実は結構パイオニアな阪神電鉄が、皆さん想像しにくいとは思うんですけれども、
クジラがいたんですか？
クジラが住んでいる池があったというふうに聞いてますね。
すごいことですよね。
で、まあ、近くに甲子園浜の方では海水浴場をやったりですね、あの本当に一つの、住宅地と、まあ、スポーツだったり遊園地だったりという、まあ、一大レジャー施設がある場所として、まあ、甲子園を展開していったというのが当時の、まあ、阪神電鉄の思いとして作られていったと聞いてます。は
あ、でもトータルにいろんな分野にいろんなものを提供なさったということでは、
そうですね、
ねえ、
まあ、当時としては本当に画期的な試みだったというふうに、はい、今となっては本当に思いますね。
そうですよね、まあ、そこから少しずつ形を変えて、まあ、現在に至るということなんですが、まあ、阪神パークなんかなくなってしまったのは市民としてはすっごい寂しいなみたいな ねところはあるんですが、やっぱりまあ世の中のいろいろなニーズですか。
そうですね、あの本当にこれだけレジャーとかですね、いろんな遊び余暇の使い方というのが多様化してますので、まあ、野球自体も本当にあのサッカーなんかにちょっと押され気味で、すごい個人的にも危惧している部分ではあるんですけれども
でもまあ大規模なリニューアルで新しくまあ生まれ変わって、今の時代に本当にやっぱりフィットしたいろんなことをまた今後も提供してらっしゃるということになるわけですよね。
そうですね、あの本当にまあその時々に応じて、まあ皆様お客様が求められていることをですね、まあ実際にやっていって球場に来て楽しいなと思ってもらって、本当に野球を少しでも身近に感じてもらえたらなと思いますね。
そうですね、まあ、野球の魅力っていうのはいっぱいあると思いますけど、浅沼さんがズバリこれが野球の魅力でしょうっていうのは何なんでしょうか。
まあ特に高校野球でですけれども、本当にその1試合でトーナメントで勝ち負けが決まってしまって、まあ本当に3年間終わってしまうという、その1球1球のですねドラマが本当に筋書きのないものがありますので、あのそのあたりは本当に野球の魅力かなと思いますね。
来週はその高校野球についても大いに語っていただきたいと思うんですが、はい、ちなみに浅沼亮さんは野球は、
高校頭までやってました。
高校球児、
一応高校球児ということになりますね。
はあ、ということはやっぱり甲子園は憧れの場所でしたか？
そうですね、あの一度だけ見に行ったことが高校入る前にあったんですけども、やっぱり憧れを改めて持ったという場所でしたね。
はあ、でね、
まさかそこに自分が働くとは
しかも副球場長というお立場で
これはもう名前だけのものなんで、
いやいやいや、でも本当にまあそのね歴史観も含めて、はい、こんなにどっぷり甲子園と関わるようになるとは。
そうですね、あの本当に仕事としては本当に90年も歴史を持つような、本当に日本で一番有名な球場に働けているっていうことは本当に自分では幸せだなと思ってますね。
ということで、さあそれでは今日の クイズを出していただきたいんですが、よろしくお願いします。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
甲子園球場は世界で何番目に古い球場でしょう。
はあ、何番目に古いか。これちょっとね、移転したものがあったりとかで。
そうですね、
はい。
これまで3番目に古かったヤンキースタジアムが移転しましたので、
はい、
一つ繰り上がって。
ということは、運命ですねってお分かりいただけましたでしょうか。さあ、これが今日の問題でございます。第1週、2週、3週、この全ての答えを合わせて番組やってお寄せいただきたいと思います。さあ、というわけで今日はその甲子園球場の成り立ち、まあ本当にその歴史的なことをちょっと振り返ってお話しいただいたんですが、来週はいよいよ高校野球ね、また高校野球と甲子園球場について大いに語っていただきたいと思います。今月のゲストティーチャーは阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮先生でございました。どうもありがとうございました。
来
週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日の西宮徹底解剖、いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp。 西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。